同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その1、親の挨拶も同性の一環。同性するならパートナーのご両親に挨拶をしよう。同性をするならパートナーのご両親に挨拶をしましょう。挨拶するには早すぎるのではないか。結婚するわけでもないのに挨拶は必要なのだろうか。いちいち挨拶に行くのが面倒。挨拶の必要性に疑問を感じる人も多いのではないでしょうか。確かにまだ結婚が決まったわけではないですから挨拶が必要とは限りません。あくまで交際は二人の問題ですからわざわざご両親に挨拶する必要はないと考える人もいるでしょう。実際のところご両親への挨拶をしないで同棲を始めるカップルは少なくありません。しかしご両親の立場になって考えてみてください。親にとって同棲とは愛する我が子を他人に預ける行為。我が子が異性と暮らし始めると分かれば交際相手のことが気になるところではないでしょうか。許可も挨拶もなく勝手に同棲を始めるとご両親は不安や心配が助長されます。紹介できないような人なのか、挨拶できないくらい非常識な人なのか、非常識な行動のため悪印象につながる可能性があります。同棲中にトラブルがあっても積極的に協力してもらえないかもしれません。余計な誤解を防ぎ同棲をスムーズにするためにもきちんと挨拶を済ませておくのが得策です。挨拶はお互いがそれぞれの親にすることが大切です。きちんと同棲の挨拶を済ませておけば気持ちよく同棲を始めることができます。親への挨拶も同棲の一環と考えてください。挨拶は必要と考えた方が誠実な同棲ができ成功率も高くなります。誠実に段取りを踏むことで同棲中に困ったことがあってもご両親が協力的になってくれる可能性が高くなります。同棲することを決めたらパートナーのご両親に挨拶をする。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その2、ご両親への挨拶の前に大切なのは良好な人間関係。同棲の挨拶をする前に大切なのは事前の人間関係です。同棲の挨拶では交際相手のご両親と対面することになります。初対面で挨拶をするのもいいですが、やはり初めて会う状態は緊張も強くなります。相手のことがわからないと接し方や距離感がわかりません。初めて会う状態と何度か会ったことがある状態とは緊張感も雰囲気も違います。一度でも会ったことがあればお互いをある程度分かっているため親しみを持って話しやすくなります。そのため同性の挨拶では事前に良好な人間関係を築いておくことが大切です。例えば前もってパートナーを通して交際相手として紹介してもらいます。はじめまして、〇〇さんと交際をさせていただいております〇〇と申します。きちんと挨拶をして面識を作り良好な人間関係を築いておきましょう。またデートの帰りに少し実家を訪ねるだけでも印象は随分違います。短時間の訪問でも何度も繰り返しやっていれば印象も信頼も向上するでしょう。機会があればご両親と一緒に食事に行くのも良好な人間関係の構築に役立ちます。前もって交際相手のご両親と良好な人間関係を築いておけば同性の挨拶もスムーズに進めやすくなります。ご両親と会って話すときは普通に世間話を楽しむだけで十分です。結婚前提で同性をするならゆくゆく末長い人間関係になる可能性があります。パートナーのご両親と良好な関係が築け交際相手として信頼されたなら同性の挨拶は半分終わったようなものです。パートナーのご両親と事前に良好な関係を築いておく。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その3、先に同性の具体的な準備を進めないこと。同性の意思が固まれば同性の挨拶が必要です。挨拶前に考えるのが同性の準備。挨拶前に同性の準備をある程度済ませておけば挨拶もスムーズに進むのではないか、そう思う人もいるのではないでしょうか。例えば先に物件の契約をしておく、先に家賃の支払いを済ませておく、先に引っ越しを済ませておくなどです。部屋を決めてから挨拶に行こうと思う人もいるかもしれません。しかしこれらは全てマナー違反です。計画を立てるまではいいですが具体的な準備は早すぎます。同棲の準備を進めてから挨拶に行くと事後報告になるためパートナーのご両親を不快にさせることがあります。準備を始めるタイミングが挨拶の前と後では与える印象が全く変わります。まだ同棲の許可を出していない、自分たちの許可なく勝手に話を進めている、行動力は認めてもらえるかもしれませんが身勝手な行動に不信感を持つでしょう。先に準備を進めると後から話がこじれる可能性があります。準備を進めてから同棲がご破産になれば準備が無駄になります。先に役割分担を決めたり物件を探したりするくらいならいいですが具体的な準備は慎むのが賢明です。賃貸物件の契約、家賃の支払い、引っ越しなどはご両親の許可が得られてからにしましょう。同棲の具体的な準備は挨拶で許可をもらってから始める。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その4、同棲の挨拶の基本的な流れ。同棲の挨拶の基本的な流れを確認しておきましょう。交際相手の実家で挨拶をする場合のパターンをご紹介します。ルールとして決まっているわけではありませんが社会慣例として以下のような流れが一般的です。ステップ1、外で待ち合わせ。自分一人でパートナーの実家に訪問することも可能ですが心理的なストレスがあるでしょう。自宅の場所がわからず迷う可能性もあります。パートナーと外で待ち合わせてから二人で自宅に訪問するのが一般的です。パートナーとは本番直前の意識合わせをしておくといいでしょう。ステップ2、訪問。パートナーと一緒に手土産を持って訪問しましょう。訪問時間は約束の10分前後を目安にします。遅刻が厳禁なのは当然ですが早すぎる訪問もご両親を驚かせるためできるだけ約束の時間に合わせて訪問します。訪問する直前に身だしなみの確認は必須です。ステップ3、自己紹介。ご両親と初対面ならまず自己紹介から始めましょう。母親とは会ったことがあり、父親とは初対面という場合もあれば、祖父母が同席する場合もあるでしょう。もし一人でも面識のない人がいれば、きちんと自己紹介をするのがマナーです。ただし、すでにお互い十分な面識がある場合は省略が可能です。ステップ4、世間話。同棲の挨拶のために訪問したとはいえ、いきなり本題はよくありません。最初は簡単な世間話を始め、場の雰囲気が和らげるように心がけましょう。交際のきっかけ、交際期間など、やはり交際にちなんだ話題から始めるとスムーズに進みます。その他、出身地の話、仕事の話、趣味の話など、楽しく世間話をしましょう。大切なのは笑顔です。ニコニコしながら世間話をして場を和ませます。ただし世間話が長くなりすぎないように注意です。あくまで場の雰囲気を和らげるのが目的なので長くなりすぎないように注意しましょう。 場の雰囲気が温まり、区切りの良いところになれば本題に入りましょう。
ステップ5、本題。
世間話が終われば、いよいよ本題です。一緒に暮らしたいことを真剣な口調で伝えましょう。本題のセリフに決まりはありませんが、結婚前提であること、期限を設けていることの2点は伝えるようにしましょう。
本題のセリフの例。
実は本日、大切なお願いがありましてご挨拶に伺いました。〇〇さんと真剣に将来のことを考えた結果、結婚前提として一緒に暮らしたいと考えております。〇〇月には席を入れたいと考えております。誠意を持って暮らしていきますので、ご許可をいただけますでしょうか。きちんと相手の目を見ながらハキハキした声でお願いしましょう。
ステップ6、帰宅。
同性の許可をいただいて話がまとまれば、長居をする前に帰宅します。ルールではありませんが、2時間程度が一般的です。ただし、同性に反対されている場合、話がこじれる可能性があります。どうしても、一度の話でまとまりそうにない場合は、ご両親の許可の上、別の機会を設けることも可能です。同性の挨拶の基本的な流れを確認しておく。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その後、あらかじめご両親の好みや考え方などを確認しておく。あなたはパートナーのご両親についてどれだけ知っているでしょうか。予備知識がゼロの状態は注意が必要です。ご両親の人柄を何も知らないままでは挨拶の時どう話し始めていいかわかりません。うっかり触れてはいけない話題に触れてしまうと気まずい雰囲気が漂うでしょう。持参した手土産がご両親の苦手なものである可能性もありえます。人によって好み、価値観、考え方など様々です。同じ家族であっても父親と母親ではタイプが大きく異なることもあります。そのためパートナーのご両親について詳しく知っておけば挨拶の際に役立ちます。挨拶前にパートナーを通してご両親の好みや考え方を確認しておきましょう。ご両親はどんな好み、価値観、考え方があるのか。ご両親のどちらが家族運営の主導権を握っているのか。触れてはいけない話題などはあるか。ご両親はどんな職業なのか。どんな夫婦関係なのか。些細なことでもいいので、できるだけ詳しく確認しておきましょう。例えば、父親が古風な考え方をしているとわかれば、礼儀作法を重視すべきとわかるでしょう。ご両親とも甘い食べ物が大好物なら、手土産を選ぶときの参考になります。その他、父親は釣りが得意、母親は海外旅行が好きなどの情報も雑談のネタとして役立つはずです。触れてはいけない話題があれば、あらかじめ注意ができます。予備知識があればあるほど、会話での空回りを回避できます。事前にパートナーのご両親の人柄について確認しておく。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その6。同性の挨拶のシミュレーションは必須。同性の挨拶前にはシミュレーションをしておきましょう。同性の挨拶がどんな流れで進むのかイメージしておき、必要な準備をしておきます。例えば、ご両親と初対面なら自己紹介の練習から必要です。舌を噛まないよう、すらすら挨拶できるようにしておきましょう。手土産の渡し方も慣れていないなら練習が必要です。渡すだけと思いますが、ちょっとした言葉や態度で印象が変わるため注意しておきたい。練習しておけば本番もスムーズに動作できるでしょう。忘れてならないのは質問です。同性の挨拶では必ず質問タイムがあると思ってください。我がこの交際相手が同性の挨拶に来るなら、ご両親は様々なことを質問したくなるでしょう。どんな質問をされるのか予想しておき、回答を考えておくのが得策です。二人が知り合った経緯、交際期間、職業、役職、収入、実家の場所や親の職業まで聞かれることもあります。同性の挨拶なら同性に関する質問もされるはずです。同性の場所、家賃、期限、生活費や安全面のこと、その他細かいプランについても具体的に質問される可能性があります。結婚前提なのかという肝心な質問もされるに違いありません。質問の準備をするのは良くないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。ご両親の前では緊張するはずですから、言いたいことが思うように言えるとは限りません。考えを整理できていないと説明不足やアピール不足になる可能性があります。そのため質問に対する準備は必要です。どんな質問でもスムーズに答えられるよう考えを整理しておくといいでしょう。特に同性の具体的なプランについては入念な回答を準備しておくのが得策です。答え方を間違えると悪印象につながります。響きの良い回答、より説得力のある回答を心がけます。シミュレーションをしておき、準備をしておけば本番もスムーズになります。同性の挨拶をシミュレーションしておき、自己紹介や質問の回答など十分な準備をしておく。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その7。同性に反対されることが予想されるなら、前もって説得を考えておく。すべてのご両親が同性に賛成とは限りません。反対するご両親もいるでしょう。もしくは賛成と反対の中間で迷っているご両親もいるはずです。反対するからとはいえ、ご両親の気持ちも理解しましょう。ご両親にとっては大切な我が子が異性と暮らし始めるのは心配で当然です。では反対されているなら同性は不可能かというと、そうではありません。きちんと対策や説得を進めていけば、ご両親の反対を賛成に変えることができる可能性があります。もし挨拶前にご両親が同性に反対していると分かっていれば、希望を捨てず対策を立ててください。まずご両親はどういった点に反対しているか、事前にパートナーを通して確認しておきましょう。反対されている点が分かれば対策を立てやすくなります。反対理由が分かれば自分たちの努力次第で解消できる場合があります。また反対しているなら程度も確認しておきたい。一言で反対とはいえ、とりあえず反対と絶対反対とでは意味が違います。反対の程度に応じて必要な説得も変わります。忘れてならないのは説得のセリフです。ご両親の反対を説得するセリフを十二分に考えておくことは必要不可欠。パートナーを通してご両親の考え方を把握しておくと、説得を考えるときの参考になるでしょう。ご両親のツボが分かれば、効果的な説得を考えやすくなります。将来のことや収入のことなど、詳しく聞かれそうなことはあらかじめ考えを整理しておくのが得策です。少々、体裁が悪くても誠意の感じられる説得ができれば、ご両親も賛成に考え直してくれる可能性があります。ただし、説得のセリフには注意が必要です。論破するような言い方は避けた方がいいでしょう。正論であっても、言葉にトゲがあると、ご両親を不快にさせるでしょう。論破するような言い方は避け、できるだけご両親の意見を尊重した説得が適切です。例えば、それは間違いですという完全否定より、お気持ちはわかります。しかし、という言い方を心がけます。一度否定の意見を受け入れてから自分の意見を述べた方がスマートに説得できます。 言い方はちょっとした言葉遣いで雰囲気が変わります。きちんと礼儀と誠意が伝わるよう言葉を選びながら説得することが大切です。同性に反対されることが予想されるなら前もって説得を考えておく。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その8、事前に話を進めておくと本番がスムーズ。要件を伝えずご両親に会いに行き、突然同性の話を持ち出すのは要注意です。当日いきなり同性の話を持ち出すこともできますが、ご両親を驚かせることになるでしょう。急に話を持ち出しても我がこの人生に関わることなので、ご両親は返事に困るはずです。考えや気持ちの整理が追いつかず、落ち着いた話し合いが難しくなるでしょう。唐突な話にご両親を驚かせてしまうと不機嫌にさせてしまうこともあります。そのため同性の挨拶前にパートナーから親に挨拶の目的を説明してもらい、ある程度まで了解を得ておくといいでしょう。もちろん全てを完全に話す必要はなく、概要だけで構いません。同棲する場所、期間、考え方などあらかじめ親に伝えておきます。伝えるタイミングも直前ではなく、ある程度時間に余裕を作っておく方がいいでしょう。反則の手順に感じる人もいるかもしれませんが、マナー違反ではありません。例えるなら会議の根回しと同じイメージです。社会において根回しはまかり通った成功法です。会社の会議でも根回しをしておくと提案がスムーズに通りやすくなりますが、同棲の挨拶でも同じです。前もって話を進めておけば、親は考えや気持ちの整理をする余裕が生まれます。本番の負担が軽くなり、話し合いがスムーズになります。当日の挨拶は確認、意識合わせという段階で済ませられるため、ご両親から同棲の許可を得やすくなります。挨拶本番は根回しの良し悪しで決まると言っても過言ではありません。同棲の挨拶前にパートナーを通して根回しをしておく。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その9、同棲の挨拶に行くなら男性の場合スーツがベスト。同棲の挨拶では服装にも注意が必要です。結婚の挨拶なら服装はスーツで決まりですが、同棲の挨拶では迷う人も多いのではないでしょうか。普段着でいいのではないかと思いますが、要注意です。我がこの同棲を心配しない親はいません。同棲の挨拶はパートナーのご両親にとっては不安や心配があるでしょう。パートナーのご両親に失礼がないよう服装にも気を配りたいところ。交際相手として自宅へ遊びに行く場合とは違い、特別な緊張感があります。では同棲の挨拶に行くとき、どんな服装が好ましいでしょうか。同棲の挨拶に行くなら男性の場合スーツが基本です。同棲の挨拶は許可をもらいに行く行為だからです。パートナーのご両親は同棲の挨拶があると分かれば結婚前提を意識するはずです。気持ちよく許可をいただくためには礼儀と誠意をしっかり見せる必要があります。その点を考慮すればスーツが最も適していると言えます。スーツなら礼儀と誠意がしっかり伝わります。スーツは高級である必要はなく、一般的なタイプで十分です。堅苦しい服装ですが、堅苦しい服装が適した場面もあります。きちんとした服装で挨拶があれば、ご両親も気持ちよくうなずいてくれるはずです。ただしスーツがベストとは限らない状況もあります。学生ならまだスーツを持っていない人もいるでしょう。中には堅苦しい服装を好まないご両親もいるはずです。ご両親の性格を考慮したとき、スーツが大げさに感じたならカジュアルな服装でも構いません。私服で挨拶に行くなら、綺麗なカジュアルを意識した服装に整えておきましょう。細かな好みや雰囲気についてはパートナーと相談しながら決めるのがベストです。迷ったらスーツが無難です。礼儀と誠意を見せるならスーツは最も適した服装です。少し堅苦しい印象があったとしても、少なくとも悪印象を与えることはありません。同性の挨拶では例外がない限りスーツを着ていく。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その10、同性の挨拶で心がけたい身だしなみ。身だしなみは第一印象に関わります。身だしなみにも幅はありますが、同性の挨拶では不快感を与えないことが第一です。こだわりがあったとしても主張の強い身だしなみは控えます。できるだけ清潔感のある身だしなみを心がけましょう。髪型、落ち着いた髪型が適切です。髪を染めている人は黒に戻しておきます。黒に近い栗色までは許容範囲ですが、明るい色が目立つなら黒に染め直しておくのが安心です。ひげ、できるだけひげは剃っていくのがマナーです。ただしひげにこだわりがあるなら清潔感のある状態に整えておきましょう。シャツ、事前にクリーニングに出しておき、シミやシワがない状態にしておきましょう。暑い夏場でもできるだけ半袖は避け、長袖を着ていくのがマナーです。襟が高すぎるシャツやデザイン性のあるシャツは不適切です。迷ったらシンプルな白が無難です。スーツ、ファッション性が高いスーツは不要です。高級なスーツである必要はありません。スーツの色は黒、ダークグレー、紺がおすすめです。スーツのポケットの蓋は外に出しておくのがマナーです。腕時計、必須ではありませんが、できるだけ身につけておく方が誠実で知的な印象を与えられるでしょう。ファッション性やブランド名が目立つ時計は避け、シンプルなタイプが適切です。腕時計のバンドは黒か茶の皮かステンレスシルバーを選びましょう。アクセサリー、男性の場合基本的にアクセサリーは不要です。普段からアクセサリーをしている人も第一印象を考え外しておく方が安心です。女性の場合アクセサリーをするなら控えめの範囲を心がけます。ファッション性のある指輪も外しておきます。香水、男女ともに基本的に香水は不要です。自分では良い香りと思っても他の人にとっては不快に感じる場合があります。夏場の汗など体臭が気になるなら消臭スプレーで対処します。爪、意外と爪は見られていると考えてください。伸びた爪は不快感を与える原因になります。おしゃれとして伸ばしている人もいますが、できるだけ短く切っておく方が無難です。ベルト、遊び心が感じられる派手なベルトは不適切です。落ち着いた色でシンプルなタイプのベルトを選びましょう。カバン、カバンを持参するなら色も柄も落ち着いたタイプが適切です。デザイン性やファッション性が目立つカバンは避けるようにします。普段仕事で使っているカバンで十分ですが、汚れやひび割れなど消耗が目立つカバンは避けた方がいいでしょう。カバンを持参する際は余計な荷物は入れず必要最小限にしましょう。靴、靴は軽視しがちですが、しっかり整えておきましょう。 靴を見ればその人の性格や本性が見えると言われます。スーツを着ていくならビジネスシューズを履いていきましょう。きちんと靴を磨いておきます。カジュアルな服装ならスニーカーやローファーでもいいですが、サンダルは NG です。
靴下。
汚れた靴下は厳禁です。できるだけ落ち着いた色とデザインの靴下を履きましょう。
ハンカチ、ティッシュ。
ハンカチとティッシュは身だしなみの基本です。鼻を噛んだり手を拭いたりなど様々な場面で役立ちます。身だしなみは不快感を与えない範囲を徹底する。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その11、挨拶に行く際の手土産に関するマナー。パートナーのご両親に挨拶しに行くとき、手土産は必要でしょうか。結婚の挨拶ではないのだから必要ないと思うかもしれませんが、同性は結婚前提にして行われるのが一般的です。ご両親の気持ちを十分考えた上で慎重になる必要があります。
手土産は基本的に持参を心がける。
パートナーのご両親に挨拶に行くなら基本的に手土産の持参を心がけましょう。手土産がなくても気にしないご両親もいますが、やはり気持ちが大切です。食べ物を持参しても仕方ないと思うかもしれませんが、そういう問題ではありません。大切なのは誠意を見せること。手土産の持参とは誠意の表現です。真剣な同棲を考えているならきちんと誠意を見せるためにも手土産はあった方がいいでしょう。たとえ事前に手土産はいらないと言われたとしても、訪問のマナーとして手土産の持参は常識です。
手土産の選び方。
手土産の選び方にもポイントがあります。自分の判断で決めるより、できればパートナーからアドバイスをもらった上で決めるといいでしょう。ご両親の好き嫌いがあれば、やはり考慮する必要があります。特に食べ物は好みが分かりやすいところです。親の好き嫌いの情報があれば手土産を選びやすくなります。手土産はお菓子類が一般的ですが、ご両親の好みによっては食べ物以外も許容範囲です。できるだけ親に喜ばれる手土産を持参した方が喜ばれます。
手土産の相場。
自分を立派に見せようと高級な手土産を持参する必要はありません。高級な手土産は浪費か見えっ張り非常識など誤解を与える可能性もあります。手土産の相場は3000円から5000円の幅が一般的です。あくまで感謝の気持ちを伝えるためのものですから、奮発したい気持ちがあっても適度な肝心です。
のしは不要。
のしをつけるべきか迷いますが、基本的には不要です。のしをつけたいならご挨拶といった内容でつけるといいでしょう。
包装紙と手提げ袋も忘れないこと。
忘れがちなのは包装紙と手提げ袋です。包装紙や手提げ袋は邪魔になりそうなので省略したくなるかもしれませんが、あった方がいいでしょう。包装紙と手提げ袋がある手土産はより丁寧な印象の見栄えになり、気持ちを伝えやすくなります。手土産は包装紙に包んでおきます。包装紙に包んだ手土産は手提げ袋に入れておくといいでしょう。包装紙も手提げ袋も高級なものではなく一般的なタイプで構いません。手渡すときは手提げ袋から取り出して渡すようにします。手土産に関するマナーを心がける。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その12、同性の挨拶の場所にはどこがいいのか。同性の挨拶はどこで行うのが良いでしょうか。基本はパートナーの自宅です。同性の挨拶は許可をもらいに行く行為です。礼儀と誠意を見せるためにも、許可をもらいに行く側が相手の場所まで直接出向くのがマナーです。距離が遠くて飛行機や高速道路を使う必要があったとしてもマナーは同じです。自分にとっては不慣れな場所かもしれませんが、勇気を出すことが大切です。時間や交通費の節約より慣例にのっとった手続きを重視しましょう。ただし例外もあります。ご両親の意向によっては別の場所を希望する場合もあるでしょう。自宅では都合が悪い場合もあれば、もっと気軽な場所を希望する場合もあるはずです。ご両親の希望があれば、できるだけ尊重を心がけてください。堅苦しい雰囲気を苦手とするご両親もいます。レストランで食事をしながら話したいご両親もいるでしょう。不慣れな場所になったとしても、できるだけご両親の希望を尊重した方が挨拶もスムーズにできるでしょう。もしレストランで挨拶を行うなら、落ち着いた雰囲気のレストランを選び、混み合う時間帯には注意します。レストランの選び方は同性の挨拶にも影響します。個室と予約も必須です。話す内容がデリケートであるため、事情がない限り個室を選ぶのが賢明です。挨拶は直接パートナーの自宅に出向く。ただし、ご両親の希望があれば尊重する。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その13、同性という言葉は使わない方がいい。同性の挨拶は言葉の選び方で印象が変わります。ご両親との挨拶では慎重に言葉を選びましょう。注意したい言葉の一つが同性です。ご両親に挨拶をする際、できるだけ同性という言葉は使わないようにしてください。もちろん同性という表現は間違っていませんが、大切なのは印象です。世の中には様々な人がいます。同性という言葉を気にしない人もいますが、気にする人もいます。ご両親の中には同性という言葉にネガティブな印象を持っていることもあるでしょう。自分たちにとっては普通の言葉でも、ご両親にとっては不快な言葉かもしれません。自分は真剣な気持ちだとしても、よからぬ誤解を招く場合があります。思っているとは違った意図で誤解されるのは不本意でしょう。同性という言葉を使ってもスムーズにいく場合もありますが、大切な場面では誤解のない表現を使うのが無難です。同性という言葉は一緒に暮らすと言い換えるのが適切です。意味は同性と同じですが、与える印象が和らぎます。将来のことを真剣に考えた結果、一緒に暮らして二人で協力しながら生活をしたい、こういう言い方をすればご両親は心よくうなずいてくれやすくなるでしょう。言葉の選び方を軽視せず慎重に選ぶようにしましょう。同性という言葉は使わず、一緒に暮らすという表現を使う。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その14、ご両親の前では愛称や呼び捨てで呼ばないこと。パートナーを普段どう呼んでいますか。交際関係なら愛称や呼び捨てで呼んでいることが多いのではないでしょうか。もちろん普段ならいいのです。恋人関係ですから、フランクな呼び方の方が打ち解け合えます。名前の呼び方を変えると二人の雰囲気まで変わり、心の距離が縮める効果があります。親しみを込めた呼び方で呼び合えば、ますますお互いの心の距離も縮まっていくでしょう。しかし、パートナーのご両親の前では呼び方に注意してください。ご両親の前でパートナーを愛称や呼び捨てで呼ぶと、ご両親に誤解を与える原因になります。 ご両親は遠慮のない呼び方に驚き、乱暴に感じることがあります。非常識な印象を受け、ご両親を不快にさせてしまうことがあるのです。ご両親と十分な信頼関係ができるまでは、愛称や呼び捨ては控えておくのが基本です。パートナーのご両親の前では、名前に継承をつけて、〇〇さんと呼ぶのがマナーです。堅苦しい呼び方ですが、フォーマルな場面では、丁寧な呼び方を心がけるのが適切です。ご両親から普段の呼び方を聞かれたときは、正直に答えていいですが、ご両親の前では、継承をつけて呼びます。継承をつけた呼び方に慣れていないから、普段から少し練習で呼んでみるのも悪くありません。ご両親から普段通り呼んでもよいという許可があったとしても、油断は禁物です。ご両親と十分親しくなるまでは、できるだけ継承をつけて呼ぶのが無難です。相手のご両親の前では、愛称や呼び捨ては控え、継承をつけた名前で呼ぶ。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その15。同性の挨拶では、緊張をしてもいい。同性の挨拶に緊張しない人はいません。ご両親に同性の挨拶をするのは、フォーマルな場面の一つです。パートナーのご両親に会って、同性の挨拶をするのは、誰でも緊張します。絶対失礼があってはいけない、好印象を持ってもらわなければならない、などのプレッシャーを感じます。慣れない場面のため、心は張り詰め、体はこわばるでしょう。確かに、過度の緊張は避けるべきです。緊張の程度がひどくなると、発汗、赤面、震えが起こり、自然な様子を妨げます。顔が青ざめたり、会話がたどたどしくなったりすると、頼りない印象を与えることもあります。しかし、同性の挨拶は本来、緊張して当然の場面です。すでにご両親と面識があったとしても、きちんと挨拶する場面では、そわそわした気持ちになるはずです。同性の挨拶では、緊張をしてもいい。少々の緊張なら問題ありません。むしろ、適度な緊張は、プラスに働きます。緊張して気持ちが引き締まれば、注意力が高まるため、失言や失態を防ぎやすくなります。緊張しているのは、物事を重く受け止め、真剣になっている証拠でもあります。真面目な性格だな、責任を感じているのだな、と、感心されれば、好印象にもつながるでしょう。緊張を感じることも、マナーです。緊張を前向きに受け止めた方が、心のリラックスが促され、適度の範囲で収まります。少しくらいの緊張は気にせず前向きに受け止める。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その16。同性の挨拶で最も大切なのは同性の理由。同性の挨拶で最も大切なことは何か。それは同性の理由です。どんな状況であろうと必要不可欠と考えてください。もちろん礼儀作法や身だしなみも大切ですが、同性の理由は特別な重要度があります。同性の挨拶では自分から同性する理由を説明する必要があります。説明がなければご両親から聞かれるのは確実です。就職活動に例えるなら志望動機です。同性の理由を準備せずに挨拶をするのは同性に反対してくださいと言っているようなものです。志望動機のない就職活動は必ず不採用になるように同性の理由のない挨拶は必ず反対されます。どんな挨拶でも同性の理由だけはしっかり準備しておかなければなりません。安易な理由には要注意。注意したいのは安易な理由です。一緒にいたいから生活費が節約できるから会社が近くなるからなど安易な理由は厳禁です。自分の都合を優先した理由に聞こえるためご両親はなかなか聞き入れてくれないでしょう。理由の内容によってご両親の賛成反対が決まります。最初は賛成であっても理由次第で反対に変わる可能性もあります。同棲する理由はじっくり時間をかけて考えておきましょう。セリフを丸暗記する必要はありませんが、理路整然と話ができるまで要点を押さえておくことが大切です。同棲の理由は2人で話し合って考える。同棲の理由は自分だけで考えず必ずパートナーと一緒に考えることをお勧めします。同棲は2人に関わることですから、一緒に理由を考えることが大切です。同棲の理由を話し合うことで2人の結束も強くなります。2人で一緒に考えれば客観的にもなれるため、より良い理由に整えることができるでしょう。同棲の理由は十分すぎるほど準備しておく。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その17。同性の理由として不適切な4つのパターン。同性の挨拶で最も大切なのは同性をする理由です。なぜ同性をするのか。同性する理由をきちんと説明できなければご両親は納得してくれないでしょう。あらかじめ2人で話し合って考えを整理しておくことが大切です。ただし同性の理由とはいえ自由な発言には注意が必要です。たとえ事実であっても正直でストレートな理由はご両親の不快にさせることがあります。同性の理由として不適切なパターンがあります。以下の内容は同性の理由として不適切であるため避けておくのが賢明です。1。漠然とした理由。一度同棲を経験してみたかったから。お互いの部屋を行き来していたらそういう話になったから。漠然とした理由は理由になっていません。漠然とした理由は軽薄で浮ついた印象があるため、ほとんどの親が反対するはずです。二、自己都合を思わせる理由。いつも一緒にいたいから。毎日一緒に寝られるから。もっと親しくなりたいから。一見良さそうな理由に思えますが要注意です。パートナーのことを表面的しか考えておらず、一過性の衝動のように感じられます。真剣さや誠実さも欠けています。ご両親も首をかしげ納得してもらえないでしょう。3. 節約を強調した理由。一緒に暮らして生活費を折半すれば節約になるから。結婚資金が早く貯まりやすくなるから。節約を強調した理由を言えば、ご両親は我が子を節約に利用するな、と思うでしょう。たとえ結婚資金を貯める名目であれ、ご両親はあまり良い気分にはなりません。節約目的が正直な理由であっても、正直に言わない方が賢明です。4. 場所を強調した理由。大学や会社の近くに引っ越しすれば便利だから。駅の近くなら利便性が良くなるから。バス所による都合も不適切です。そんな理由では同棲を許可できない、とご両親から叱られます。パートナーを大事にしている気持ちが感じられないため、同性に反対されやすくなります。同性の理由として不適切なパターンを避ける。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その18。ご両親からの質問は正直に答えるのが基本。同性の挨拶では必ず質問タイムがあります。この時少しでも自分を立派に見せようとして嘘をつきたくなる瞬間があるかもしれません。例えば仕事関係の質問は少しでも立派な回答をしたい気持ちが強くなるでしょう。 自分の印象を悪くしたくない気持ちがあると事実と異なる回答をしてしまいがちです。しかし自分を立派に見せたいとはいえ嘘をつくのはいけません。立派に聞こえる回答も嘘が含まれていれば不適切な回答になります。一度嘘をつくとずっと繕っていかないといけなくなり大変です。パートナーのご両親とは長い付き合いになる可能性があるため、いずれ嘘はバレると考えてください。嘘をつくとバレた時悪印象になるばかりか信頼関係を傷つけます。パートナーのご両親との信頼関係が傷つくのは致命的です。特に普段から見えっぱりの人は注意が必要です。ご両親からの質問は正直に答えるのが基本です。自分の評価が下がる可能性があるとしても嘘や偽りがなく事実を答えるのがいいでしょう。ご両親は正直に答えたことを評価してくれるはずです。もし答えにくいなら言葉を濁した言い方が適切です。答えにくそうな様子にご両親は察してくれ、それ以上深く追求しないはずです。全ての質問も正直に答えなければいけないわけではなく、あくまで嘘をつかないことが重要です。ご両親からの質問には嘘をつかず正直に答える。答えにくい質問は言葉を濁して乗り切る。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その19、パートナーの悪口は禁句。ご両親との会話ではパートナーの悪口は禁句です。当然のことですが改めて意識しておきたい注意点です。事実であっても言って良いことと悪いことがあります。悪口を言えばパートナーだけでなくご両親の機嫌まで損ねてしまうでしょう。誰でも我が子を悪く言われるのは気分が良くありません。不快にさせたり怒らせたりすることだけは避けておきたいところ。同性の挨拶は礼儀と誠実を見せなければいけない場面です。確かにご両親からの質問は正直に答えるのが基本ですが、パートナーの悪口は控えるべきです。たとえ話の流れがあったとしても安易な同意は良くありません。例えばご両親がうちの子は料理が下手でねという話を振ってきたとします。事実ならうなずきそうになりますが、事実に関係なく同意は避けるのがスマートです。特に私は気にしていません、この前作ってもらった料理が美味しかったですなど前向きに回答するのがベターです。もしくはそうでしょうか、どうでしょうねなど回答を濁すのも許容範囲です。たった一言の悪口であっても険悪な雰囲気になることもあります。ご両親との挨拶中お酒が入ることもあります。お酒が入ると思考力や判断力が低下して油断しやすいため特に注意が必要です。わざわざお世辞を言う必要はありませんが、ネガティブな会話を避けるようにしましょう。パートナーの悪口は言わないようにする。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その20、挨拶中に心がけたい5つの話し方。挨拶中はどんな話し方を心がければいいでしょうか。同性の挨拶では話す内容に注意が向きがちです。もちろん話す内容も大切ですが、話し方も忘れてはなりません。話す内容が整っていても話し方が悪いと説得力が半減します。同性の挨拶では次の5つのポイントを意識した話し方を心がけましょう。1、きちんと目を見て話すこと。下を向いたりそわそわしたりするのはよくありません。話すときはきちんと相手の目を見て話すようにしましょう。初対面で恥ずかしい気持ちがあっても話すときはきちんと目を見ながら話すのがマナーです。ただし凝視するような見方はよくありません。目を見ながら話しつつも3秒から5秒に1回程度は目をそらすことも大切です。2、ハキハキ話すこと。小さな声や弱々しい声で話すのは好ましくありません。大声を出す必要はありませんが、聞き取りやすいようハキハキした話し方を心がけましょう。3、簡潔に分かりやすく話すこと。話したいことがたくさんあったとしても長話は避けるのが賢明です。同棲する理由を話すときは気持ちが強いため気づかないうちに長話になりがちです。くどい話し方はイライラさせることもあります。話が長くなればなるほど内容が分かりにくくなります。言いたいことを簡潔に分かりやすくまとめて話すのが適切です。シンプルな一言の方が相手の心に響きやすくなります。4、ゆっくり落ち着いて話すこと。同性の挨拶は緊張する場面ですが、気持ちが高揚していると早口になりがちです。慌てた様子で話すと聞き取りづらくなるだけでなく幼稚な印象も与えます。早く話すよりゆっくり話した方が落ち着いた印象を与えます。常に落ち着いた話し方を心がけてください。ゆっくり話した方が聞き取りやすくなります。5、語尾をはっきり言い切ること。語尾を濁したような話し方は厳禁です。一緒に暮らしてみたいと思いまして、将来についてはまだはっきりとは、気持ちとしてはまだちょっと、抽象的な話し方は悪印象です。言葉が途中で途切れた話し方は考えも気持ちも中途半端である印象を与えます。イエスなのかノーなのかもはっきりしません。中途半端な話し方は避け、語尾まではっきり言い切りましょう。結婚の前提に一緒に暮らしたいと考えております。結婚の具体的な予定は未定です。語尾まではっきり言い切ることで意図が伝わるだけでなく、固い決意も伝わります。同性の挨拶では好印象につながる話し方を心がける。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その21、自宅で注意したい7つの振る舞い。礼儀作法には人柄が現れると言います。同性の挨拶でパートナーの自宅を訪問するときは、礼儀作法の一つとして室内での振る舞いに注意しましょう。あくまで他人の家に上がることになるため、自由な行動は慎むべきです。礼儀作法は数多くありますが、中でも特に注意したい振る舞いが7つあります。注意したい振る舞い1、どうぞと言われるまで入室、着席をしない。他人の敷地にいることを意識しましょう。許可なく入室や着席をすると厚かましい印象を与えてしまいます。玄関ではどうぞと言われてから上がるようにしましょう。部屋に案内された時もどうぞと言われてから着席します。着席の際は軽く頭を下げて失礼しますと一言言うようにします。注意したい振る舞い2、座布団は正座が基本。椅子の場合なら座り方に迷いませんが、注意したいのは座布団の場合です。和室では座布団に座るのが一般的です。最初から足を崩した座り方は好ましくありません。座布団の場合は正座で座るのが基本マナーです。足を楽にしてくださいと言われるまでは基本的に正座を続けるようにしましょう。座布団がなかったとしてもやはり正座が基本です。普段から和室で楽な座り方をしている人は癖になっている場合があるので特に注意してください。注意したい振る舞い3、部屋を探るような行動は慎む。自宅で部屋に案内されたら余計な行動は慎むようにしましょう。 案内された部屋を見回すくらいならいいですが、別の部屋を探るような行動はよくありません。例えば、トイレに行くついでに別の部屋を覗いたり入ったりするのはマナー違反です。ずかずか台所に入ったり、勝手に冷蔵庫を開けたりするのは言語道断。気になったとしても気持ちを抑え、余計な行動は慎むようにします。
注意したい振る舞い4。手土産を渡すタイミングは挨拶の冒頭が基本。
手土産を渡すタイミングは挨拶の冒頭が基本です。帰り際にお土産を渡すこともマナー違反ではありませんが、冒頭に渡した方がマナーとしては自然です。冒頭に手土産を渡せば場の雰囲気が良くなり、スムーズに同性の挨拶を始められるでしょう。
注意したい振る舞い5。チラチラ時計を見ない。
挨拶中はチラチラ時計を見る動作に注意してください。時計をチラッと見る仕草は一瞬でも目立ちます。話が退屈、早く帰りたいなどのネガティブなニュアンスとして誤解され、不快感を与える原因になります。時計を見るのが禁止ではありませんが、必要最小限に抑えるのがいいでしょう。例えば、帰り際に時計で時間を確認する程度でいいでしょう。
注意したい振る舞い6。食事のペースを合わせること。
ご両親と食事をしながら会話をすることもあるでしょう。食事のペースはご両親に合わせるようにしてください。特に早食いの人は注意が必要です。
注意したい振る舞い7。長居はしない。
話が盛り上がると時間が経つのも早く感じられます。あまり長居するとご両親の迷惑になる場合があるため、時間の経過は気にしておきましょう。挨拶が済んで同棲の許可をいただければ、迷惑になる前に帰宅を心がけるのが良いでしょう。自宅に上がった時の振る舞いには十分注意する。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その22。パートナーを大切にしていることだけはしっかり伝えること。ご両親との挨拶ではしっかり伝えておきたいことがあります。それはパートナーを大切にしていることです。あなたにとって当然のことかもしれませんが、改めてご両親に伝えておく方がいいでしょう。思っているだけときちんと言葉で表現するのとではインパクトが違います。親にとって自分の子供が同棲を始めるのは心配でしょう。応援したい気持ちがある一方、トラブルが起きないか不安でもあります。そのため、ご両親への挨拶ではパートナーを大切にしていることをしっかり伝えましょう。借りてきた言葉や飾った表現は不要です。言葉を選びながら自分の言葉でパートナーがどれだけ大事な存在であるか素直に表現します。かけがえのない存在であること。いつまでも大切にしたいこと。これからもっと幸せにしていきたいこと。パートナーを幸せにしたい気持ちをしっかり伝えましょう。少し恥ずかしいセリフもあるかもしれませんが、恥ずかしさを振り切ってきちんと話すことが大切です。もどもどせず曖昧な表現は避け、ハキハキ伝えるようにしましょう。その上でどんな同棲生活を歩んでいきたいかも伝えておくといいでしょう。きちんと言葉で表現することで気持ちがしっかりご両親に伝わります。ご両親は自分の子供が大事にされていることがわかれば安心できます。パートナーを大切にしていることをしっかり伝える。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その23。パートナーを苦労させるような発言は控える。パートナーを苦労させるような発言には注意しましょう。ご両親との会話が弾むと調子に乗ってうっかり言いすぎることがあります。〇〇さんにもしっかり家事を手伝ってもらいます。〇〇さんにも働いてもらい生活費を入れてもらいたい。私は朝が弱いので〇〇さんに起こしてもらおうと思います。もちろん実際に同棲を始めればパートナーの協力が必要になる場面もあるでしょう。むしろ協力がないと同棲は成り立ちません。あくまで2人だけの会話ならいいですが、パートナーのご両親に向かってストレートに話すのは注意が必要です。パートナーを苦労させるような発言は受け止め方によってはパートナーを厳しく働かせるような印象があります。荒々しく聞こえ強引な印象を与えることがあるでしょう。悪い意味で発言したわけではなくても、実際に悪い印象を与えてしまうことが問題です。パートナーのご両親の不安や心配にさせる恐れがあります。奴隷のような扱いをするつもりなのか、と怒らせてしまうかもしれません。どんなに話が盛り上がっても、パートナーを苦労させる発言には注意してください。この場合、二人で協力していく意味を強調した表現がいいでしょう。二人で力を合わせたい。一緒に頑張りたい。仲良く助け合っていきます。言葉の選び方は重要です。ニュアンスは同じであっても、表現を変えるだけで印象が大きく変わります。仲良く協力関係が築いていく発言なら、ご両親も心よくうなずいてくれるでしょう。パートナーを苦労させる発言は控え、二人で協力していく発言をする。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その24。食事にお酒が登場した時のマナー。同棲の挨拶中、お酒が登場することがあります。例えば、レストランで食事をしながら話をする場合もあるでしょう。食事中、パートナーのご両親からお酒はいかがですかという提案があるのはよくあること。食事にお酒が登場した時は次のマナーを注意してください。
お酒の飲み方について聞かれた時。
お酒は飲めますか、どのくらいお酒を飲みますかなど聞かれることがあります。基本的に正直に答えて構いませんが、非常識な印象を与えるような答え方は控えましょう。お酒を飲まないと眠れない、毎日酔いつぶれるまで飲んでいます、など言えばご両親を不安にさせます。一般的には、たしなむ程度です、と答えるのが賢明です。もしお酒が飲めない体質なら正直に伝えます。お酒が飲めない体質であっても悪印象ではありません。
お酒を勧められた場合。
少しお酒はいかがですか、という提案があった場合、体質に問題がなければいただいても構いません。同棲の挨拶とはいえ、お酒が禁止というわけではありません。お酒もコミュニケーションのツールです。円滑な会話に役立つので、たしなむ範囲で飲めます。もちろんお酒が飲めない体質なら事情を話した上で断っても構いません。
飲み方には注意する。
お酒を飲むなら飲み方に注意しましょう。注意したいのは飲みすぎです。フォーマルな場面ですから非常識な飲み方には注意しましょう。飲みすぎてひどく酔ってしまうと思考力や判断力が低下して失言や失態を招く恐れがあります。飲むとしてもほろ酔いまでが限度。もともとお酒が好きであっても控えめな飲み方を心がけるのが賢明です。挨拶中にお酒が出たときは飲み方に注意する。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その25。親の挨拶はやりすぎくらいがちょうどいい。同棲のため親の挨拶が必要になった。同棲の挨拶はやりすぎではないかと思うくらいを意識しておきましょう。礼儀と誠意は不足することなく十二分を心がけることです。 礼儀や誠意をしっかり見せることには意味があります。親の気持ちを想像してみましょう。大事な我が子が異性と一緒に暮らし始めると分かれば心配でたまらないでしょう。我が子を他人に預けることになります。ましてや異性と二人で暮らすのですから、結婚前提とはいえ落ち着かないはずです。賛成していたとしても心の中は不安でいっぱいでしょう。反対したとしても内心は応援したい気持ちがあるでしょう。親としては同性相手の人柄や考え方に強い興味関心を持っているはずです。そのためご両親の不安や心配を少しでも和らげるため、同性の挨拶流行りすぎくらいでちょうどいいのです。きちんとシミュレーションをしておく。身だしなみを整えておく。手土産を持参する。言葉遣いや態度には十分注意する。予想される質問はきちんと答えられるようにしておく。自分ができる範囲のことはすべて整えておきましょう。少し堅苦しい雰囲気にはなりますが、礼儀作法に抜かりがないよう十分心がけておくのが賢明です。敬語を言い間違えたとしても、丁寧な間違いなら大きな失礼にはなりません。ミスや失敗があったとしても、誠実や丁寧さが感じられればむしろ好印象につながることもあります。同性の挨拶は同性の許可だけでなく、ご両親との関係にも影響します。ご両親は挨拶の様子を通してあなたの育ちや人柄を確認しようします。この人ならうちの子供を預けても大丈夫だろうと思ってもらわなければなりません。できる限りの誠意を見せるつもりで挨拶に向かいましょう。挨拶の内容次第で同性の成り行きが決まると言っても過言ではありません。同性の挨拶はやりすぎではないかと思うくらいを意識する。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その26。結婚に関する質問は曖昧に答えないこと。同性の挨拶でご両親が最も気にするのは結婚です。結婚前提なのか、将来結婚する気はあるのか。同性の挨拶ですから質問されるのは確実です。結婚に関する質問で注意したいのは曖昧な答え方です。一応結婚前提です。将来は結婚するつもりです。今のところ入籍の予定です。一応、つもり、今のところなど不確かな表現は好ましくありません。否定の可能性を含んだ答え方はご両親を心配させます。同棲イコール結婚と考えている親は少なくありません。本当に同棲させてもいいのだろうかという不安を招くでしょう。答え方は誤るとご両親は賛成から反対に一転する可能性もあります。ではどう答えるのが適切なのか。結婚に関する質問は生きることがポイントです。結婚を前提にしております。将来は結婚を考えております。〇〇月頃に入籍を考えております。はっきり結婚しますと言い切りましょう。小さな声ではなく大きな声でハキハキ言い切ります。インパクトのある発言で言いにくいかもしれませんが、大切なのは覚悟を見せること。強い覚悟があることを伝えるにははっきりした発言が適切です。言い切ると責任が伴いますが、同性は本来そのくらいの覚悟があって始めるのが普通です。結婚すると言い切ればご両親だけでなく一緒にいるパートナーも安心するでしょう。結婚に関する質問は曖昧な答え方をせず言い切る答え方をする。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その27。同性の挨拶は両家に必要なのか。同性の挨拶といえば彼氏が彼女のご両親にするものと思われがちです。彼氏が彼女のご両親に会い挨拶をして同性の許可をいただきます。親にとっては娘は宝です。同性は結婚の第一歩。大切な娘を家族ではない男性に預けるわけですから、彼氏が彼女の家まで出向いて挨拶をするのは当然でしょう。ましてや結婚前提に同性をするなら交際相手の真剣度を確認したいはずです。挨拶を通して交際相手の育ち、人柄、考え方などを確認したいはずです。誠意をしっかり見せてご両親から許可をいただかなければなりません。同性の挨拶は必須ではありませんが、誠意を見せるためにも礼儀正しく済ませておくのが得策です。しかし同性の挨拶は彼氏だけ必要なのかというとそうではありません。彼女も彼氏のご両親に挨拶をする必要があります。大事な我が子を他人に預けるという意味では両家の親とも事情は同じです。また彼氏だけが彼女のご両親に挨拶をして彼女は何もしないのは不公平でしょう。同性は二人が一緒に協力して実現するものです。事情がない限り彼女も彼氏のご両親に挨拶をした方がいいでしょう。お互いがそれぞれの親に挨拶を済ませれば気持ちよく同棲を始めることができます。挨拶の順番。挨拶の順番について心がけたいマナーがあります。女性を尊重する意味として、まず彼氏が彼女の親に挨拶をした方がスムーズです。彼氏が彼女のご両親に挨拶を済ませた後、彼女が彼氏のご両親に挨拶をします。彼氏側だけでなく彼女側もきちんと同棲の挨拶をする。事情がない限りまず彼氏から同棲の挨拶をする。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その28。離婚歴がある人に同棲は必要なのか。離婚歴がある人に同棲は必要でしょうか。離婚歴があると再婚したい相手がいても途中のプロセスを省略する傾向があります。すでに離婚を経験している、今さら慎重になっても仕方ないと考える人もいるでしょう。戸籍に傷がついたことで人生に対する緊張感が途切れ、離婚後の行動が雑になることもあるでしょう。特に女性の場合、妊娠できるリミットがあります。リミットが近づいていれば焦る気持ちも強くなるでしょう。しかしここは重要なポイントです。やはり離婚歴のある人こそ同棲が必要です。結婚生活がうまくいかなかった過去があるからこそ、より慎重な対応を心がけたい。ここで焦って行動を早まると同じ過ちを繰り返す可能性があります。離婚歴を理由に同棲を省略するのは離婚という経験が生かされていない状態です。客観的に見たとき学習能力がないと思われても仕方ないでしょう。妊娠のリミットが心配なら同棲期間を最小限に抑えるようにします。たった1ヶ月の同棲でも前もって一緒に暮らす経験があるかどうかは違います。たとえ離婚歴が2回や3回であっても考え方は同じです。同棲とは一緒に暮らすという意味だけではありません。同棲とは真剣に人生を生きる姿勢でもあります。離婚歴があるからこそ同棲をしておきたい。防げる失敗はきちんと防ぐことです。パートナーが理解してくれなければお互いを十分理解してから結婚したいという気持ちをきちんと伝えましょう。お互いのご両親を安心させるためにも同棲をしておくのが賢明です。離婚歴があってもできるだけ結婚前に同棲をしておく。同棲の挨拶で心がけたい30のマナー。その29。親同士の挨拶は必要か。親同士の挨拶は必要でしょうか。まず親同士の挨拶は結婚の挨拶とは違い必須ではありません。 結婚前提とはいえ、同棲の時点ではまだ正式に結婚が決まっているわけではありません。同棲の結果、破局する可能性も考えられます。たとえ結婚前提の同棲であれ、親同士が挨拶するのは早すぎると考える人もいます。お互いの親全員が必要ないという意見で一致しているなら、親同士の挨拶を省いて同棲を始めることができます。親同士の意見が一致しているならマナー違反ではありません。ただし、二人の親同士で一度挨拶したいという話になれば、一度食事の場を設けるといいでしょう。一度どんな親なのか見ておきたいと考える人もいるでしょう。子供は親に似る傾向があるため、交際相手の親について気になるのは自然なこと。お互いの親のうち一人でも挨拶を希望する人がいれば、できるだけ親同士で挨拶の場を設けるのがマナーです。二人が仲介役になり、両家にとって都合が良い場所や時間帯を決めます。レストランで挨拶をするなら大人数になるため予約は必須です。可能なら大きめの個室があるレストランがいいでしょう。場所や日時の決め方は第一印象に関わる点です。偏ったり一方的になったりしないよう、両家の意見を尊重しながら慎重に決めるようにしましょう。親同士が挨拶を済ませて良好な人間関係が築けると、同性のサポートはますます強力になるでしょう。二人の親同士で一度挨拶したいという話になれば、一度食事の場を設ける。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。その30、数回必要な同性の挨拶を1回で済ませてしまう方法とは。同性の挨拶は両家それぞれに必要です。まず男性が女性側のご両親に挨拶をして、次に女性が男性側のご両親に挨拶をします。それに加えて親同士が挨拶をしたい希望があれば、別途食事をしながら対面する機会を設けた方がいいでしょう。つまり最大で3回の挨拶が必要になる場合があります。同性の挨拶とはいえ、手間暇がかかり負担を感じる人も多いのではないでしょうか。実は最大3回の挨拶の手間暇を1回で済ませられる方法があります。それは全員が一度に顔を合わせる機会を作ってしまうことです。例えばレストランで大きめの個室を予約します。そこで同棲する2人と両家のご両親を交えて食事会を開くのです。もちろん食事会の名目は同棲の挨拶です。こうすれば同棲の挨拶を一度に済ませられます。男性側も女性側もお互いのご両親と対面ができ、挨拶も済ませられます。親同士の挨拶も同じタイミングで済ませることができます。少し特殊な方法ですが、両家全員の同意があるなら失礼な方法にはなりません。むしろ手間暇を最小限に抑えられるため歓迎する親もいるでしょう。誰が個室の予約をするのか、誰が食事代を負担するのかなど決まりはありませんが、デリケートな部分です。トラブルがないようあらかじめ話し合って決めておくといいでしょう。食事をするレストランも両家のご両親の性格を考慮して決めるのが得策です。あくまで二人や両家の都合が良い場合に限りますが、選択肢の一つとして考慮しておくといいでしょう。うまくいけば一気に負担を減らせるかもしれません。全員が集まる食事会を開いて、数回必要な同性の挨拶を一回にまとめてしまう。同性の挨拶で心がけたい30のマナー。まとめ。その1、同性することを決めたらパートナーのご両親に挨拶をする。その2、パートナーのご両親と事前に良好な関係を築いておく。その3、同性の具体的な準備は挨拶で許可をもらってから始める。その4、同性の挨拶の基本的な流れを確認しておく。その5、事前にパートナーのご両親の人柄について確認しておく。その6、同性の挨拶をシミュレーションしておき、自己紹介や質問の回答など十分な準備をしておく。その7、同性に反対されることが予想されるなら前もって説得を考えておく。その8、同性の挨拶前にパートナーを通して根回しをしておく。その9、同性の挨拶では例外がない限りスーツを着ていく。その10、身だしなみは不快感を与えない範囲を徹底する。その11、手土産に関するマナーを心がける。その12、ただしご両親の希望があれば尊重する。その13、同性という言葉は使わず一緒に暮らすという表現を使う。その14、相手のご両親の前では愛称や呼び捨ては控え、継承をつけた名前で呼ぶ。その15、少しくらいの緊張は気にせず前向きに受け止める。その16、同性の理由は十分すぎるほど準備しておく。その17、同性の理由として不適切なパターンを避ける。その18、ご両親からの質問には嘘をつかず正直に答える。答えにくい質問は言葉を濁して乗り切る。その19、パートナーの悪口は言わないようにする。その20、同性の挨拶では好印象につながる話し方を心がける。その21、自宅に上がった時の振る舞いには十分注意する。その22、パートナーを大切にしていることをしっかり伝える。その23、パートナーを苦労させる発言は控え、二人で協力していく発言をする。その24、挨拶中にお酒が出たときは飲み方に注意する。その25、同性の挨拶はやりすぎではないかと思うくらいを意識する。その26、結婚に関する質問は曖昧な答え方をせず言い切る答え方をする。その27、彼氏側だけでなく彼女側もきちんと同性の挨拶をする。事情がない限りまず彼氏から同性の挨拶をする。その28、離婚歴があってもできるだけ結婚前に同性をしておく。その29、二人の親同士で一度挨拶したいという話になれば一度食事の場を設ける。その30、全員が集まる食事会を開いて数回必要な同性の挨拶を一回にまとめてしまう。